TBS Podcast。 1月12日火曜日、時刻は午後8時を過ぎました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク。
はい、パーソナリティは本日は所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからは聞いたら世界がちょっと変わるといいなぁな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
早速ですが、今夜のゲスト、漫画数学ゴールデンの作者倉丸達彦さん、そして漫画の監修を行っている近藤博樹さんに伺いたいと思います。ズバリお二人にとって数学の魅力とはどんなところでしょうかって、いきなりこんなでかい質問。はい、ではまず、じゃあ近藤さんからお願いします。
はい、解放のアイデアが思いついた時の快感です。
解放のアイデアが思いついた時の快感。そして倉丸さん。
頭の中で大冒険できることです。
頭の中で大冒険。はい、ということで、本日の特集8時台はこちらをお送りします。若き天才たちが競うのは知能とひらめき、究極の頭脳戦、数学オリンピックとは何ぞや特集。はい、ということで数学オリンピックね、大会聞いたことあるとしたら、やっぱり多くの方は多分細田守さんの映画サマーウォーズね、主人公が ね、あの序盤のところでね、あの数学オリンピックでドジっちゃったって
ちょっとへこんでるところから始まりますけど、
ね、でまさにその能力を生かしてクライマックス大活躍するわけですけども、毎年7月の2日間、各国から集まった20歳未満の若き天才たちが1箇所に集い、制限時間4時間半でたった3問の難問に挑むという、そんな究極のブレインスポーツ、脳内スポーツ、数学オリンピック、まさに昨日日本大会の予選が開催されたということで、このタイミングで改めて数学オリンピックとは一体どんな大会なのか、そこではどのように勝敗が決まるのかとか、その醍醐味とはというあたり、伺っていきたいと思います。ということで
ゲストをご紹介します。数学オリンピックをテーマにした漫画数学ゴールデンの作者倉丸達彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして
はい、もう一人、数学ゴールデンの監修を担当し、ご自身も国際数学オリンピック3年連続メダリストという近藤博樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、ね、あのお二人ともこう本日リモート出演いただいているので、はい、これはいよいよあの私と宇垣さんも違う場所にいるから
予言
予言中継ね、これいいですね。テクノロジーの産物ですよこれ、ね、さあということで、まずお二人のプロフィールを宇垣さんからご紹介お願いします。
はい、漫画家の倉丸達彦さんは2009年九州大学理学部数学科を卒業、高校で3年間数学を教えた後上京し、プロの漫画家を目指すクリエイターを支援するトキワ荘プロジェクトに参加。2017年青年漫画誌モーニングの読み切り作品数学少年少女でデビュー。2019年10月から青年漫画誌ヤングアニマルゼロで国際数学オリンピックの日本代表を目指す高校生を描いた漫画数学ゴールデンを連載中です。そして近藤博樹さんは開成高校高等学校から東京大学理学部数学科、東京大学院数理科学研究科修士課程を卒業。高校生の時、国際数学オリンピックに日本代表選手として3年連続で出場し、銅メダル2個、銀メダル1個を獲得。大学院を出た後は保険会社に勤務、その後教育研究職や数学教員を経て数学オリンピック財団で理事及び国際数学オリンピックの日本委員会副委員長を兼任。現在は高校での指導、学習塾での授業、大学での保険数学の講義、数学オリンピックに関する出張講座などを行う傍ら、漫画数学ゴールデンの監修も担当しています。
はい、ということでお二人のご紹介でしたけども、まずちょっとあの基本的なことで倉丸さんに伺いたいんですけど、
はい、
この最初に、ね、おっしゃってたそのプロの、漫画家を目指すクリエイターに支援を支援するトキワ荘プロジェクトってのがあるんですね。これね、これどういう、はい、プロジェクトなんですか。
これは東京になんか一軒家を何軒かあるんですけど、はい、ここにあの地方の漫画志望者の人が集まって、はい、切磋琢磨するというプロジェクトです。
かつてのその時はそのような環境というのを作って、
はい、
というようなことなんですね、はい、へー、そこであの、ね、倉村さんはもともと数学の先生でもあったわけだから、こう自らその作品の中にその数学を漫画という形に落とし込んでいくってこう武器っていうのは最初からこう念頭に置かれてたんですか。
いや、来たばっかりの時は別のファンタジーとか書こうとしてたんですけど、まあちょっとね、他の人に書けないものを書いてやろうと思って数学漫画を書いてみました。
数学漫画でもこれあの、まあ、数学あのゴールデンこれだからちゃんとねこう楽しく読めるのが実はすごくこう大変なことというか、 非常にこう読者にすんなり分からせるのが難しい領域じゃないですか、
ね、単語単語がやっぱ難しい専門単語になってきますから、
はい、
これ当然難しさありますよね、
はい、
これをそのどうクリアするみたいなこう賞賛っていうのはあったんですかね、うん、
いや賞賛はちょっと勢いでやったらこれは難しいなと思って今困ってるところ
ですいやいやいやそうですか。でもなんていうかな、数式そのものみたいなところの理解まではいかなくても、うん、なんていうかな、大掴みでこういうこう頭の働かせ方をしてるとか、こういうところに醍醐味を感じてるとかっていうところはしっかりやっぱ漫画として伝わってくるし、でやっぱりその何かに打ち込んで、うん、あるいはその自分の才能というのに疑問を持ったりとか、まあ、すごく普遍的なそのスポコンドラマとしてのやっぱ面白みもあるから、うん、僕は全然数学音痴側ですけど、すごいやっぱり面白く読めてますよ。
ありがとうございます。
さすがでございます、
は
い、
こちら実はメールが来ておりまして、うん、ラジオネーム N 氏という方から、私は根っからの文系人間ですが、数学ゴールデンにめちゃくちゃハマっています。この作品、数学オリンピックを目指す少年少女たちのストーリーがとても熱く、一部でスポコン数学漫画なんて呼ばれたりしていますが、なんといっても一番の魅力は数学という考え方のエッセンスをあらゆる手法を使って表現しているところだと感じています。単に分かりやすく噛み砕いて言葉で説明するということではなく、漫画でしか成し得ない表現技法を使いつつ、読者を楽しませながら数学の顔に触れさせ、学びたい欲をガンガン刺激する、まさにヒップホップ的な文脈でいいところの究極のエデュテイメント的作品なのです。そういう意味でも文系最強のパイセンである歌丸さんにもすごく響く作品なのではないでしょうか、うん、今日の特集で数学オリンピックの魅力についてじっくりお二人の話を聞き、改めて数学ゴールデンを読んでみるとまた読み方が変わりそうでとても楽しみです。で、 PS があるんですけれども、うん、追伸、実は私、倉丸先生のかつての同僚、私は英語教員でした。で、かつ友人です。当時は仕事が終わってからファミレスで漫画の原稿を見せてもらい、私が素人なりの拙い感想を言ったり、お互いに好きな映画や音楽の話などをしょっちゅうしておりました。またライムスターも昔から大ファンでして、ライブツアーがあれば毎回のように賛成していますし、ラジオもタマフル時代から聞いていて、書籍もすべて購入しています。
ありがとうございます。
こういった形で歌丸さんと友人の倉丸さんが関わるなんて、うん、と感動しています、
はい、
ですって。
N 氏さん、これ、うん、倉丸さん、だって人物は当然特定できる感じですよね。
本名は特定できてい
かがですか、この、まあ、元からね、近しい方からのこの、うん、でも非常に熱い、確かに数学ゴールデンのこう魅力を噛み砕いた、確かに、
とても分かりやすく、
ね、あれ今なってると思います。いかがですか、こちらお気になって。
いや、僕ちょっと話脱線するんですけど、うん、ヒップホップ、うん、この人のおかげでハマったんですよね、5年前。
N 氏のおかげで。
しかも最初に借りたのはライムスターさんのビタースイート&ビューティフル。
うわー、そうですか、ありゃ恥ずかしいあらまあ、じゃあ倉丸先生ご自身も今ヒップホップ好きで。
いや、好きですね、面白いなって思ってます。やっぱり自分の生き様を歌う音楽って最高だなっていう、うんうんうん、
なるほどなるほど、ああ嬉しいことでございますね、うん、はい、ということでちょっとね、縁がある方からの N 氏さんからの、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、一方近藤弘樹さん、よろしくお願いします。近藤さん
は
ね、
はい、
この数学ゴールデンに、監修として入られているということで、
はい、
これ監修として入るっていうのは、これは、どういうこういきさつで入ったんですか。
数学オリンピックにちょっと関わりがある人ということで、ちょっと連絡をいただきまして、うんうんうん、それで、まあ、しっかりこう数学のことを、うんうん、まあ、それこそなんていうんですかね、うん、まあ、見た目だけではなくて、はい、結構中身に踏み込んで、しかもこう分かりやすく書かれているということで、うんうん、面白そうだなと思って、それ以降楽しくお手伝いさせていただいてます。
先ほどその、倉村さんにも伺ったね、その漫画という表現にその数学の醍醐味というのを落とし込む、その難しさあるいはその面白さという部分ってどこですかね。
そうですね、やっぱり数学って、その私は数学大好きでやっているので、うん、そのまあ、頭の中でドラマが起こってたりするわけですけれど、うんうん、それってそういうその考え方のプロセスっていうのはどうしても外からは見えないと思うんですね、うんうん、でそこをやっぱり漫画の力で視覚的に表現しているっていうところがすごく新鮮ですし、うんうん、面白いなっていうふうに思ってます、
ね、でもそこでやっぱり面白みっていうところをつかむだけでも、やっぱりここから入りたいっていう人増えますもんね、絶対ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、は
い、あと近藤さんのね、先ほどプロフィールにあった保健数学って、ね、これちょっと僕
なんだろうか、
耳慣れないあれだったんですけど、これ何ですか、保健数学。
これはですね、保険っていうのも、まあ、普段こう保険料を払って、いざという時に保険金を受け取るなんていう のを、まあ、何気なくやってるんですけれども、これも、まあ、どのぐらいの保険料をもらうのがいいんだろうかっていうのはかなりきちんと数学が関わっていまして、あんまり馴染みがないんですけど、アクチュアリーっていう職種がありまして、それも私昔やっていたことがある。はい、そんな数学のを使った職業がございます。
なるほど、もう一個一個が勉強になる次第でございます、はい、といったあたりで、今日はねこのお二方にですねお知らせの後数学オリンピックについて詳しく伺っていきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
時刻は8時12分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナービヨンドザカルチャー。今夜は漫画数学ゴールデンの作者倉丸達彦さんと漫画の監修そして国際数学オリンピック3年連続メダリストの近藤博樹さんに若者たちが数学で競い合う大会数学オリンピックとは一体どんな大会なのか、そして改めて数学の魅力とは一体どんなところなのか伺っていきます。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これはだからあれですね、私なんかまさにそうですけども、あの数学というものにですね学生時代苦手意識を持っていた方にこそおこそこうね、引き込みたいというね特集になっておりますんでね、
聞いて改めて目覚めるところがあるやもというところでございます、
は
い、
私が司会やってるのが大丈夫だっていうことにしといてください。はい、ということで言ってみましょう。
はい、今夜はこれから前後編に分けまして数学オリンピックとはどんな大会なのかを伺っていこうと思います。それでは早速前半です。
数学オリンピックってどんな大会日本編。はい、数学オリンピックってどんな大会ということで日本編ですけど、まず数学オリンピックどういうものなのか概要というかねその部分を近藤さんぜひ解説お願いします。
はい、日本数学オリンピック、これは略称で JMO というふうに呼ばれているんですけれども1991年に開始、されたものです。で、後ほど、世界編でご紹介します国際数学オリンピックに参加する、日本代表選手を選ぶ、そういった数学コンテストになっています。で、まあ、毎年、高校生、中学生、中には小学生なんていう 方も参加していまして、2020年、去年行われた第30回の、JMO には、4767名が、参加しています。はい、で、予選と本選というのがありまして、予選が、1月の毎年成人の日ですね、これがちょうど昨日行われて、うん、まあ例年は、まあ、こう各都道府県で、試験会場で実施すると、昨日はちょっとこう、まあ、このお店ということがありまして、うん、はい、オンラインで、行われたんですけれども、うん、でそこから、まあ、5000人くらいの中から約200人というのが、うん、A ランク予選合格者として、うん、次に進めるという形になります、うん、はい、でその後で、A ランク者対象に本選が今度建国記念の日に2月に行われまして、うん、でそこからさらに絞り込まれた20名これが、うん、国際数学オリンピックの日本代表選手候補として、うんうん、3月に今度は春の合宿というのがございます。はい、でそこでの結果に基づいて、いよいよということで日本代表選手が6名が選ばれて国際数学オリンピックに出場すると、そういった形の大会になっています。
結構あのフィジカルな方のオリンピックと同じぐらい結構プロセスを踏むんですね、やっぱりね。
そうですね、3段階ですからなかなか、うんうん、一つ一つ乗り越えていかなきゃっていう感じですね、うんうんう
ん、でも同時にこう頭脳力でもあるから、さっき参加者の中に小学生もいるってすごいですね。
びっくりしちゃった。
そうですね、もう小学生で、まあ、これ数学っていうことですから、小学生だと学校で習ってるのはまだ算数なはずなんですが、うんうんうん、そういった人たちが結構高校生と互角に戦ったりなんていうこともあります、う
ん
う
ん、
すごい。
まあ、まあ、もちろん天才的ではあるんだろうけど、逆に言えばやっぱりちゃんと理解さえできてれば、そのなんていうかな、そういうこう学力的、いわゆる受験とかに必要な学力、その知識量であるとかっていうよりは、やっぱりちゃんとその思考のプロセスさえ分かってれば、小学生も勝ち目がないわけではないみたいな。
そうですね、
普通はでもね、うん、ってことですかね。
でもそれだけ広くに門戸が開かれているということですよね、小学生もということは。
そうですね、高校生以下であれば、うん、誰でも受けられます。
本当は誰でもエントリーはできると、
うんうん、そうですね、
4767だからな、はい、僕だからね、あの1991から開始ということを知らなかったので、あれちょっと俺のだからその進学校で通ってた時は数学クラスとか威張ってたくせに、こんなの受けてるやつ一人もなかった
ひどい、
うん、あいつら大したことなかったとか言って先に生き、ね、生きり立ってたんだけど、91だからだったっていうね、うん、
まだ始まってなかった、うん、なんか私の周り なぜだか結構受けてた方が多くって。
あ、本当ですか、
はい、
あ
の高校の友人も受けてたし、塾の、ね、方もなんか確かメダルを取った人がいたはず、銀メダルの人がいた、少なく
とも。なかなかエリートな感じですね、
うん、あ、まあ、なんか違う学校ですけど、うんうんうん、なんだったかな、楽なんだったかみたいな人が、
これちょっと根本的な素朴な疑問ですよ、うん、本当にバカみたいな質問だと思いますけど、室内ってまず誰がしてるんですか。
あ、出題はですね、まあ、あんまりこう公にはされてないような
感じ。公にはされてない
ですけれど、
やっぱその、はい、僕のね、素人考えで言うと、つまりその超難しい問題を出して、そのいろんな人の実力を測る、その要するにその出場者、エントリーしてる人たちよりはるかに何かこう上の存在がいないと出題ってできないような気がしちゃうんだけど、うん、どうなんですか。
とてもいい疑問ですね、はい、まあ、あのそういった大会のことをよく知ってる人が出題しているということで、
なるほど、
言っております。はい、
これ、問題っていうのはその先ほどもあったけど、こう少しずつ、3問でしたっけ。
あ、国際大会が3問ですね。
あ、日本だと何問でしたっけ、う
ん、あ、これ予選ですと、うん、これ、3時間というのが制限時間になるんですが、うん、その中で12問の問題が出題されます。ああ、うん、で本戦になると、4時間で5問というふうに、う
ん、まあ、
時間は増えていって問題数は減っていくっていう、
それだけ難易度が上がるということなんですね。
そうですね、そういった感じですね、うんうん。
これその難易度というのもね、そのどうやって設定されてるのかなと思って、うん、つまりその要するにこれとこれとこれの技を最低限使わないとクリアできないとか、なんかそういうこうある程度定量化できる難易度っていうのがあるんですか。
ああ、なかなか難しいですね。予選というのが先ほどの5000人くらいから200人を選ぶ試験なんですけれども、うんうん、こう12問でこう答えだけを、うん、がを書く試験なので、答えが合ってればいい、うんうん、まあ、それに行くとちょっといけそうかなって気がしてくるじゃないですか、うんうん、
予選は答えだけ書けばいい、はい、
ある種答えがもう一つしかないってことですよね、
うん、全部。そうです、そうです。なので数字を書けば、まあ、当たればということではあるんですが、うんうん、そんな中でも、この5000人から200人に絞る合格ラインっていうのがだいたい5から8問くらいですので、半分くらい解けるっていうのでそこまで絞られちゃうっていうぐらいの難易度です。
結構難しいってことですよね、それ相当、はい、
そうですね、
全部解くつもりで解かないってことですか。
あ、そうですね、中にはあのこう数学が大好きな人が何千人も受けているのに、うん、誰一人正解者がいない問題なんていうのもあります。年によりますけれど、
それだけの難問もあったりすると、
はい、
はい、でもそれでもね、一応答えさえ書けばいいっていうのが予選なわけですよね。
そうですね、ちょっと夢があるかなとか
夢がある、
うん、あるのかないのか、
勝ち目がある。でそこから先は変わるわけですか、スタイルが。
はい、そうですね、本戦以降は、まあ、これ国際大会のスタイルにだんだん近づいていくんですが、うん、本戦からは、まあ、基本的に論述式で、うん、あの何かを証明しなさいなんていう問題が増えてきます。ですから答案もこう文章で書いていって、うん、まあ、筋道立てて証明をしていくっていうのがメインになってきます。
なるほど。つまりその要するに答えさえ出せばいいというわけじゃなくて、そのプロセスの部分も審査 というかそのあれになるわけですね、当然。
あ、そうですね、むしろそこがメインになってきます、
うんうん、だからある意味さっき僕はその出題っていうのはそのものすごいね、その数学の神様みたいな人がいて出すんじゃないのみたいなすごい素人っぽいことを聞いたけど、うん、どっちかっていうと出題そのものはレギュレーションの設定に近いっていうか。
あ、なるほど、まあ、ただやっぱりこう問題を作るっていうの自体もかなり、
それはそうか、
そうですね、
どのぐらいの難しさかの設定っていうのもできる時点でもう相当ですよね、だってね。
そうですね、まあ、まず解く側が、あ、作る側が解けなきゃいけないわけですね。
もちろんそれもそうだし
確かにそう考えると大変だわ
あと同時にその先ほどね、あのみんなが受けて一問も答えられないって、要するにそこまで極端だとやっぱあんまり当然良くないんでしょうから、
はい、
そのあまりにこんなんできるかいと、
ね、難しすぎても
っていうんでもダメなんですもんね。
そうですね、まあ、そのきちんと選ぶのに適当な難易度っていうのがあります。ただそれだけではなくて、やはりこうオリンピックとして出題するからにはこうただ難しければいいということではなくて、うんうん、ある程度こう解法が綺麗だったりとか、ああ数学的にちょっとこう、あ、これは美しい問題だみたいな、そういったところも、まあ少しこだわりを持って作られているんじゃないかなと思ってます。
ちょっとその素人に説明するのは難しい部分かもしれませんが、解法が綺麗っていうのは、うん、シンプルみたいなことですか。
そうですね、思いつけばシンプル、例えばこうなんか時間さえかければあの、うん、なんとかなるみたいな、そういった問題はそこまで綺麗じゃないので、うん、あるアイデアを思いつけばパッとできるっていうようなのがやはり綺麗な問題なんじゃないかなと思ってます。
時には、うんうん、どうぞ。
この記述っていうのは日本語なんですか。
あ、そうですね、日本の大会はすべて日本語で行われてます。
これね、僕数学ゴールデン読んでて、うん、あ、そうなんだって思ったの。割と文章なんですね。
ね、
そうですね、結構文章書きます、
うん、しかもそのね、この数学オールデで面白いのはその、あの登場人物のあのね、数学は好きだけどまだそこまで最初は分かってないあの女の子のあれがこう、なんていうの、これはそのいわゆる答案に書く文章ではないよってことを言われながらも自分なりの考えのプロセスを記していくっていう、でもそれはそれで解放なんだっていうのはすごく僕は新鮮でした。なんか決まったフォーマットがあるんだと思ったし、
もっとね、固い感じの、
もっと言えば数式しか書かないイメージが なんとなくある人も多いんじゃないかと思うんだけど、意外とこう言葉上の論、なんか言葉に論理を表す力も必要ってことですね、
うん、そうですね、やっぱりこう、まあ、きちんと筋道だってこう型にはめて書くみたいなことももちろん大事ですし、結構学校なんかだとそういうことを習うことが多いと思うんですけれど、そのアイデアをやっぱり形にするっていうところがあればいいわけですから、その最初のに出てくるこう女の子のこうなんかこんな感じみたいなのも時には大事だったりします。
くるまるさん、これ漫画にねそこのところ書かれたのって、はい、まさにその数学っていうものの形式ではなくて、その本質的なその思考のプロセスというかね、そこをこう見える化するというかのためにこのなんていうかなプロセス、この描写があったのかなと思ったんですけど、いかがですか。
そうですね、そのやっぱり楽しさっていうか、まあ、形を結構守るのが大事って言われたりするんですけど、うんうんうん、やっぱりその文体は違ってもひらめきはひらめきだったり、うんうん、まあ、数学的に正しいこととかあるから、うんうん、そこさえ書いてれば、うん、意外と解けてるってことになってもいいんじゃないのっていう考え方っていうか、でこれ結構本番でも実際、あのこれ近藤先生から伺ったんですけど、まあ実際は答案用紙20枚とか使って答案を作ったりして、しかもまあ消しゴムを使わないでこのバーッと書いて、もうアイディアだけ書き留めてそれを採点していくっていう方式らしくて、だから学校のテストとはちょっと全然違う。
そうですね、
戦い方というか、
うんうんうん、やっぱり僕らね、なんかその一個の正解を、まあ、なんかその答えをその埋めてくっていうか、うんうん、なんかそう埋めてくって発想になりがちだけど、やっぱそこの展開してくっていうか思考を、そこにこそ真髄があるってことなんですかね、
うんうん、だから冒険していくって感じ
ですね。先ほどね冒険とおっしゃってましたね。そうか、自分の中でこっちかな、こっちの谷かみたいな、
う
ん、ここ行けんじゃんみたいな、そういうルートを見つけていくみたいな感覚ですかね。っていうことは、これもすごい素人っぽい質問かもしれないけど、出題者の意図を超えたでも超イケてる回答が出てくるってこともあり得る。解放
ありえますね、うん、こう特にこう、まあ、後ほどになるかもしれないですけど、国際大会とかになると、はい、もう本当に出題者が予想もしてなかったような、うん、あの解放で、うんうん、ものすごいよくこれを試験時間内に思いついたなみたいな、そんな解放が出てくることもあります。
かっこいい。
なので出題者の予想を超えてくる感じですね。
かっこいい感じですね。あとその都営校毎年やってるわけですから、こう傾向と対策的なものっていうのはあったりするの、これって。
あ、まあ、多少はありますね、うん、あのこう数学の中でも、まあ、分かりやすいところで言うと、うん、こう数式の問題だとか、はい、あのまあ、何通りとかって数え上げる問題だとか、うんうんうんうん、図形問題だとかっていうのがこのぐらいのバランスで出題されるですとか、はいはい、まあ、そのあたりはある程度傾向があるので、うんうん、まあ、それに従ってこう得意分野を伸ばしていこうだとか、うんうん、苦手な分野をなくしていこうとか、うんうん、そういった対策はありますね。それに数学オリンピック特有のまあ考え方みたいな、うんうん、知識はあくまで高校の教科書までなんですけれど、うんうん、まあ、こういったことを知っておくといいよみたいなのは割とあるので、うんうん、そういったところで対策をしていく場合が多いですね、
まあ、さっき言ったその選手の強化合宿とかは、じゃあそういうこうもう100人組でみたいな、こう、うんうん、これこう来たら、こう来たらこれとこれが有効みたいなのとか、これにはこれとこれが有効みたいな、
まあ、うんうんうん、そうですね、まあ、そういったところもあります。まあ、でも結局はやっぱりこうおのおの引き出しを増やしていって、うん、先ほどのどっちの谷じゃないですけど、うん、ある程度こう試行錯誤して解いていくのが醍醐味みたいなところもあるので、
う
ん
う
ん、
やっぱり出せる手数をやっぱり自分の中にいっぱい持っているのは強そうですね、やっぱね。
そうですね、そこは強みになると思います、
うん、そうか、やったことあるみたいな
とか、
うん、ものもってことですよね、きっと、
うん、そうですね、やったことあるのに近いぞみたいな、うんうん、そういったことで解いていくといいと思います。
ひらめきは多分だから、ここからのこれだとかさ、これとこれの組み合わせだとか、これとこれを逆の考え方がこうだとか、なんかそういう感じなんですかね、
はい、そうですね、そういうのが思いつくとすごい気持ち あの快感になっていくんだな
と、ね、僕らは今あの 僕からするともう超人の頭の中の話をあたかも知った風に話してるだけなんだけど、はい、ということで、じゃあ日本編はこんな感じかな、
はい、そうですね、はい、今夜はここまで漫画数学ゴールデンの作者倉丸達彦さんと漫画の監修そして国際数学オリンピック3年連続メダリストの近藤博樹さんに数学オリンピックとは一体どんな大会なのかそして数学の魅力とはどんなところなのか伺っています。後半に参りましょう。
数学オリンピックとはどんな大会世界編、うん、さあということでここまではまあその、ね、日本編日本で の, そのまあなんていうかな選抜というかね、はい、プロセスでしたけど
世 界,
さあ 世, 界
え世界そもそもじゃあ何語で書くんですか
あそこはあ答えちゃって大丈夫ですか。
ぜひ、はい、
はい、解くのはあの、まあ、高校生の選手が解くわけですけれどもそこはあの日本語で問題も ちゃんと出てくれますし、うんうんうん、確保も日本語で大丈夫です、
うんうん、あじゃあこの出場国に合わせたそのなんていうかな役がいや問題あ
そうですね、はい、それはちゃんとこう大人がついていて役するっていうプロセスが入ってきます、うんうん、
ただまあ数学そのものはね数学そのものはそれこそもうあのなんていうかな万物の共通言語というか、ね、
数字はみんな、
ね、これだけはもう絶対にどこに行こうが変わりない心理っていうかことなわけだからそこちょっと夢あるねってところですよね、うん、なんかね本当に純粋頭脳がこう集まる感じが ね
会話もできそうな、
うん、はい、ということで、どうやって開かれるかも含めてじゃあどんな、国際数学オリンピックその国際大会がどんな感じなのかぜひ近藤さんに伺いたいと思います。
あ、はい、国際数学オリンピック、まあ、こちらはそのインターナショナルですので、うん、IMO というふうに略されるんですが、はい、日本数学オリンピックより結構歴史が古くてですね1959年が第1回大会になります、うん、まああのもともとは東ヨーロッパの方で始まっていたのが、うん、だんだんとこう開催国が増えてい
って
、ああそうなんだ、そうですね、うん、で昨年2020年こちらがあの、こう現地に集まらないで各国でからのリモートの大会にはなったんですけれども、うんはい、世界の、まあ、105の国と地域から、うん、まあ、各国の予選を勝ち抜いて、まあ、一つの国ごとに先ほどちょっと言いましたけど、うんうん、6人の代表が出られるんですが、うんうんうん、合計で616人の、まあ、スーパー高校生というんですかね、が、まあ、はい、参加したということになります、う
ん
う
ん、このあの選ばれてさっきのいろんなプロセスを経ての6人が600人から世界に集まってるこのなんていうのこの脳みそ、うん、脳みそたちを
すごいその会場にいる空気を吸うだけでなんか頭良くなりそうっていうのはすごい頭の悪い発言ですね。
あやかりに行きたくなるね。はいはい、うんうん、集まると。そう。うん、そして、616人集まりました。
これ何日間ぐらいするんですか？
は
い、
そうですね。大会自体は10日間くらいありまして、うん、まあ採点の時間とかもありますので、テスト自体は2日間ですね。うんうん、でさっき冒頭にありましたけど、うん、1日につき4時間半で3問。これを2セットやっていきます、うんうん、で、まあ、合計6問ですので、各問題7点満点で、満点が 7×6 で42点というところで、うんうん、まあ、ハイスコアを競っていくことになります、
はい、
でこうオリンピックですので、まあ、メダルというのが、うんうん、授与されるわけなんですけれども、まあ、1位2位3位ということではなくって、はい、上位のおよそ半数ですね、に、うんうん、メダルが授与されて、でさらにその中で、金銀銅の割合が、まあ、1対2対3くらいになるように、うんうん、ということで、はい、それで上位から順に決まっていきます。
なるほどなるほど、そうか、じゃあ割とこうメダル持ってる人の数はフィジカルなオリンピックよりは多めではあるってことなのかな。
そうですね、まあ、600人中の、まあ、半分のさらに、まあ、1対2対3ということでちょっと日の計算になりますけど、まあ、大体50人くらいが金メダルを、うん、世界の中でもらえるということになります。
それはごめんなさい、日本代表で金メダルなんですか、それとも日本代表の中で金メダルを持ってる人がいたり銅メダルの人がいたりするってことですか。
後者ですね、世界の中で大体50人くらいということにはなるので、うん、るその金メダルをたくさん持って帰る国もあれば、うんうん、まあ、残念ながら金メダルがない国もあればっていう、うんうん、形にはなってきますね。
なるほど、チーム戦ではないんですね。
あ、そうですね、あ、個人戦です、すべて、うんうん、はい、
あくまで個人の能力が問われていくと、うん、これその42点満点の中で例えば金メダル取るような人とかって、
はい、
どんぐらい取るもんなんですか。
そうですね、ちょっとこうここは気になるところでだと思いますので、うんうんうん、いきなりですがちょっとここでクイズをしたいと思います。はい、うん、はい、ありがとうございます。 昨年2020年の国際数学オリンピックで、42点満点で、金メダル、これがおよそ12分の1の人たちがもらえるわけですけれども、この金メダルのボーダーライン42点中何点でしょうということで、ちょっと 3つ選択肢をお示ししますので考えてみてください。1番が42点中31点、2番が42点中36点、3番が42点中1点落とし41点ということで、じゃあどれでしょうか。
でも先ほどの日本大会の感じだと全然、
ね、
半分取れてやっとみたいな感じでしたもんね。
宇垣さんどうだと思います。
私だったら例えば31でも全然実はすごいってことになるんじゃないかなって。
そうだね、うん、僕はこのね、もうあの受験戦争のね悪い発想で、この選択肢の設定がだとしたらこれ31じゃねえのかなとか、そういう嫌な考え方をしてしまいましたけど、じゃあ俺36位しておきます。はい、
はい、ありがとうございます。では、正解発表します。
はい、
答えはこれ丸一の31点
です。わー、でもやっぱそう、
お、そうなんです。
受験テクニック当たっていた。
当てられちゃう。
いやいや、とんでもない。でも31でもやっぱ結構取れないもんなんですね、やっぱね。
う
ん、
そうですね。これが要は世界の英才たちが集まってきた中のさらにこう上位、まあ、10% もいかないっていうところで31点ですから、うんうん、まあ、いかにこう難しい問題なのかっていうのが分かるんじゃないかなと思います。
2日間でもう脳みそ絞りまくって、しかもそれだけもう最高数の600人が絞りまくって、うん、もうどれだけこの脳で消費されたこのエネルギーがどれだけかっていうね、総量を知りたくなるぐらいだけど、うん、これちなみに日本大会世界大会こう違いっていうのはあるんですか、そういうやり方とか。
そうですね、まあ、やり方、この問題の出題自体は先ほどの通りなんですけれども、はい、あの大会の性格としてやはり日本大会は、まあ、もちろん数学好きを増やしたいというのもあるんですが、まあ、あくまでも選抜、国際大会の日本代表選手を決めるっていうのが、まあ、メインにはなってきます。
はい、
で一方で、まあ、世界大会は、まあ、ちょっとお祭りって言ったら言い過ぎかもしれないんですが、数学の試験をしに行きますというよりは、まあ、競技でだったりとかコンテストって言った色合いが強かったりですとか、うんうん、あとはあの、まあ、10日間ぐらいの日程の中で2日間が試験になるんですが、
うんうんうん、はい、結構ね、試験そのまま短いですもんね。ま、
そうですね、うんうん、でその後、まあ、ちょっとそれも理由があるんですが、はいはい、その後の、まあ、大体3日間ぐらいが、うん、あの観光ですとか、まあ、その国を知るっていう意味ですよね、ですとか、あの国際交流の時間だったりして、うんうん、まあ、そういったところもその出る人たちにとっては楽しみな時間ですね。
うん、これやっぱり各国の学生たちというかね、その参加者たちはやっぱりそこでこう仲良くなっちゃったりってもんですか、するもんですか。
そうですね、まあ、なかなかこう、まあ、私も含めてというか日本人はなかなかこうちょっとシャイな部分もあったりしてなかなか話しかけに行かないとかはありつつも、うんうん、まあ、こうせっかく世界各国から、うんうん、あの数学好きが集まってくるわけですから、はい、一生懸命、まあ、数学こうバンなんですか、うんうん、共通語である数学を使って、うんうん、ね、まあ、もちろん英語ではありますけれど、うんうん、一生懸命交流をしてっていうのはありますね、うん、そういうのは結構楽しいです。
いいね、なんか、ね、
近藤さんの時はどこに行かれたんですか。
うん、あ、行った大会自体は、まあ、私は3回行かせていただいていまして、韓国とアメリカとイギリスに行かせていただいたんですけれども、まあ、あの選手自体は毎年いろんなところからもちろん集まってくるので、うんうんうん、はい、まあ、ちょっとこう英語が通じやすいところであのアジア圏の人たちと仲良くなったりとか、うんうん、そういったことが多かったですね。
じゃあちょっとそういうこうね、あの全世界のこう勉強できる子たちのこうなんていうかな、楽しいこうなんていうの、ね、そういう、
だって同じものが好きな人が集まってるって、うん、もうそれだけですごく幸せな空間ですよね。
オリンピック行きたいかっていうね、そういう
そうですね、幸せですね、
ノリもあるわけですね。はい、うん、でですね、その先ほど10日間あるうち、まあ、そのああいったところで観光とおっしゃってましたけど、まずそのなんでこんなに10日間も取ってやるのかっていうところ、理由があるとおっしゃってましたが、これなぜなんですか。
はい、でそれがですね、あの採点の方法に関わっていまして、うんうん、この問題を解くの自体は日本語で答案を書くんですね、うん、でこう、まあ、日本の大会ですとそれをあの採点しておしまい、まあ、おしまいというか点数が決まるということになるんですが、うんうん、
はい、
世界大会の場合はそれをこう、主催国の採点官というのが、うん、まあ、もちろん読めない場合が多いわけですから、それをこう引率でついていく団長ですとか副団長という人たちがいるんですけれども、はい、その人たちが、この選手の答案を採点官に、英語で説明するというような時間があるんですね。
大変な仕事。
まあ、そう説明するにしても、やはりこの答えが合ってれば何 いいというものではなくって、どこまでこう論理がきちんと展開できているかというところが大事になってくるので、そこをもうあのなんていうんですかね、ただの採点ではなくて、こう名前が採点折衝って、こう折衝なんですね。
折衝、折衝、はいはいはい、なるほど。
もうここまでこの人は解けているから何点ください、いや本当かそれはみたいな、そういったやり取りがあの、繰り広げられて、まあ、それで2日3日やはりかかってくるっていうことになります。
団長の仕事めちゃめちゃ
責任重大じゃない大変だし。
そうですね、あの、まあ、もう数学の内容が全てといえばそうなんですけれども、こう先ほどあの倉丸さんが、言っていたちょっとしたこうアイデアがあって、うんうん、いやこれは膨らませれば答えに結びつくよなんていうことをきちんと説明できれば、そこで点数が上がったりなんていうこともあるわけですから、まあ、ある意味そういった、説明する側のこうスキルも点数にちょっと影響する部分もあったりするのかなというところですね。
ちょっと反抗してさ、帰ってきてさ、で結果出てね、ちょっと先生っつって、はい、セッションなってなかったんじゃないのっつって、
まね、むしろ私の選手の時とかを考えると、うん、あこんなにもらえたんだみたいな、
拾ってくれたと、
やはりそう、あ拾ってくれたんだなっていうことが多いです。これあの点数があの観光から帰ってくると、これ、うんうん、試験じゃないので個々人に返ってくるわけじゃなくて、うんうん、全部の国の全部の選手の点数が張り出されるんですよ。
なんだってえこれはあのその集まってる場所っていうか、そういうところが、
そうですね、でこう1日ごとにちょっとずつ点数がオープンになっていくので、はい、本当にだから審査結果って感じ、
じゃあみんなその観光から帰って、親の親の帰ってきて見て、はい、あーっつって、
あーってなりますね、
出てるっつってへ
みんなに見えるとそのセッションをする方ってどういう方がしてらっしゃるんですか、
う
ん、
あそうですね、あの団長なんかで行く方は、まあ、大学の先生をされている、うんまあ、教授なんかの方が多いですし、うんまあ、そこにそのこうちょっと補助として、元々の選手ですね、うんが大学生の時についていくなんていうようなことが多いです。私も一回あのメキシコ大会という時に、はい日本選手団長でその役目をやったことがあります。
責任重大かつなかなかなカロリーがいるやつ、
しかもメキシコ
カロリー使いますね
いや大変でした、やっぱり。
そうですね、まあでもあの選手のみんながとてもよくやってくれたので、うんうん、まあまあいい結果が出たのかなと思ってます。
倉丸先生、これねあのはいまあ、数学ゴールデンまだまだね、当然その国際大会はさらに先っていうか全然ね、まあ、手前のところですけど話は、うん、いずれこういうねそういう場面っていうのも、
ね、そうですね、うん、それはもう本当に近藤選手に伺わないと分かんないことで、そんなドラマがそこにあるんだっていうのは、うんね、そこまでねたどり着きたいなと思います、ね、
いやそこに行ってほしいですし、
はい、
なんかそれ要するにそれ用のキャラ、いやだからやりそうな人いるじゃないですか、だからそのそれ用のキャラクターもねある意味、うん、いけそうな人一人出てるわけだから、
ね、ちょっと見えてきてますけれども、ね、
まあこの人だろうなっていう感じが見えてるわけだから、
はい、
いいんじゃないですかねこれね、面白い、うん、
知らなかった、
面白いし、あとやっぱなんか羨ましいよね、うん、その本当に好きな人たちが集まって大人もちゃんと協力してくれて、大人も全力で自分たちのやってることをこうなんていうかな、
ね、サポートしてくれて、
サポートしてくれて、うん、なんかいいなぁ、すごいなぁ、はい、でまあそういう国際大会やってると。ちなみに先ほどおっしゃってましたけど、こう、強い国はいっぱいメダル取っていったりとかってのおっしゃってましたけど、現状強い国ってどこですか。
そうですね、やっぱり強いのはですね、中国とか、まあ、アメリカとかロシアとか、そのあたり、韓国なんかも強いですね、そういったところは金メダルをたくさん持っていきます。
ああそうですか、ねあのまあ、中国、アメリカ、ロシアとか、まあ、そう大国でっていうのはあるけど、やっぱ韓国とかは教育力入れてるしっていうのはあるのかな、やっぱね。
そうですね、ある程度の年から強くなってきたなっていうイメージがあります。
中国なんか母数が例によってね、どえらいことになってたりするんでしょうからね、6だって、ただの6じゃねえぞっていうね。
はい、金メダル取るより中国代表になる方が大変だと思います。
ですよね、
そうだよな、
その絞り替え方ってもある、ちなみに日本はじゃあその中で国際基準の中で今どのぐらいなんですか。
そうですね、まあ、もちろん毎年変わっていくんですけれども、うん、大体まあ10位から15位前後というところにいることが多いです。で、うんうん、一番良かった時が2位っていうのが一度だけありましたね。
なるほど、
すごい、はい、
これでもちょっとね日本の頭脳、俺に言われてもしょうがないんだけどね若い諸君ちょっと 頑張って。これでも数学ゴールデンがまさにその種をまくかもしれないからね、
うん、
本当に
これを見て読んでね、うん、なんかやりたいっていう方多いでしょうし、これ、うん、あの日本ではその小学生の方も予選にはいらっしゃったって言ってましたけど、海外その国際大会ってなるとよりなんとか年齢の幅って広がるもんなんですか？
そうですね、うんうんうん、日本でもその代表のちょっと手前まで小学生の時に行ったような人はいるんですけれども、実際に日本代表になった人での最年少は日本だと中学2年生、うんまあ、それでもすごいことだと思うんですけれど、まあ海外だとあのもう10歳とかでメダリストになったような方も歴史の中ではいるようです。
10歳もうだからそれは本当にいわゆる一つの天才ですね、これね、
はい、ギフトだ。
へあとこう試験中岸君結構長いじゃないですか、その1日行くよ、ね、うん
はい、4時間半
じゃないですか、
お腹すきそう、
お腹すいたり喉が、うん、飲食系ってどんな塩梅になってるんですか？
そうですね、もちろん飲み物はあのいけ、ま、あの飲めますし、うん、なんかお菓子みたいなのが用意されていることもあります、うん、やっぱりあの、まあ、将棋とかそういったことと同じかどうかわからないですけれども、うんはい、エネルギーはやっぱり使うので、うんうん、あの以前こう倉丸さんとかと話してて、これ体重減るんじゃないですかみたいな、なんか話をしてたこともある。
絶対痩せるでしょそれ。
痩せそう。
マジで。
そうですね、測ったことないですけど。
脳の消費カロリーってやっぱすごいからね、
はい。甘いもの食べたくなったりやっぱしますか？
あ、それはしますね、やっぱり。
そうなんだ。
で結構食べる人も多いです。
うん、
あとね、これはひょっとしたら愚問というかそんなやつはいないってことなのかもしれないけど、カンニング対策とかって厳しかったりする？
ああそうですね、やっぱり世界大会なのでそういったところはかなり厳密にということで、うんまああのお手洗いに行くにも、はいはい、あの監督がついてくるですとか、あ、まあ、そもそも結構、間隔空けてやられていたりとか、うんうん、あと、うんうん、ちょっとこうなんか言ったところであの、うんうん、解放が分かるようなものでもないので、うんうん、ちらっと見えたところでっていうところもちろんあるんですけれど、あ、まあね、まあ、ある程度その辺は厳密に管理されてやっていますね、
うん、例えばですよ、いやだからそういうもんじゃないのかもしれないけど、うん、そのじゃあちょっとどっかに隠れてスマホで調べたりすれば何か有利になったりするようなもんだったりするんですか？そうじゃない？
そうですね、ちょっと調べてもどうにもならないかなっていう、
誰に聞くのみたいな。
そうですね、
うん、
よっぽどこうブレインがどこかにいてっていうのじゃないと難しい、うんうんうんうん、通信機器系もあのかなり厳しく制限されて、うんうん
ね
まあ、いるので、まあ、100% ではないかもしれないですけれども、うんうん、そこは、うんうん、管理はされてます。
なるほど。
あと、あ、ごめんなさ い、 い、
ぜひ、
うん、なんかそういうオリンピックとかって絶対、まあ、どんな大会にも見に行く人っていると思うんですけど、うんうん、
確かに
数学オリンピックはその観覧じゃないけどその選手じゃないけど楽しみに来る人とかっているんですか？
先ほどちょっと言った通りこういろいろなことが起こってるのは頭の中だったりするので、うんうんまあ、なかなかその試験の会場の中にはあの、まあ、カメラとかはついていたりはするんですけれど、うんうん、あまり、外部の人は入れないようになっていたりはします。ただあのちょっとこう勝手な妄想ではありますが、うんうんうん、こう解いている様子とかを、はい、こうよく分かっている人が実況とかしたら面白いだろうな、
うんうん、いや絶対そうでしょう。
そっちの回答、うんうん、解放じゃダメだよとか、うんうん、あ、これは頑張ってるもう少しだとか、うんうん、面白いなと思うんですけど今のところはちょっと静かに。
いやー絶対それやった方がいいでしょ。だって要は将棋とかだって何だってその分かってる人がそれを見て、うんうん、やいのやいのやるとかこの手があったかみたいなことやって楽しむわけで、それ絶対いいと思いますけどね。
そうですね、
うん、
あと金メダルの方の例えば回答を見たりすることは、あ、その全部の得点、あ、採点が終わった後見たりすることはできるんですか？
あ、そこは一般の人はちょっとできはしないんですけれども、その、採点セッションの役回りで行ったりするとその人たちは楽しめます。まあ、楽しむどころじゃない部分もありますけど、
エントリーした側としてはね、その俺より上のやつとか、うん、その一番トップのやつがどうやったのか知りたいっていうのはあると思うんですよね、後の参考にしたいとか。
あ、そうですね、うん、まあ、先ほどちょっとご紹介したようにあの思わぬ解放が出てくるなんていうことはあるので、うんうん、まあ、そういったところはあの後になって、うん、まあ、綺麗な形で紹介されたりはするんですけども、生の答案は、まあ、見ると本当に面白いんですけど、
見てみたいと思っちゃった。
これだから近藤さんあれですよ、そのいきなりこの公式でやるのはねあれかもしれないから、なんかそういう、こう中継ありの何か大会をやればいいんですよこれね、
うん、見たい。
面白いかもしれない、ね、
うん、絶対やった方がいい。これ人口増えますよ、うん、意外とそういうのがあの、ね、あの人気コンテンツになったりするんですから、
はい、解説付き きだとやっぱりこういろんな人が見られますからね。なんか
自分はできなくても見るのが好きっていう人が増えたりね、う
ん、
そうそう、う
ん、意外とニコ動とかあのアベマのなんか人気コンテンツになったりする可能性ありますよ、ね、
将棋とかそういう形
できるかもしれないですね。
全然俺あると全然あると思うよ本当にマジで、うん、あと俺今お話伺っててこれは倉丸先生大変だぞと、あの試合のシーンどう描くんですか。
確かに頭の中だから
そうですね、うん、話聞けば聞くほどこれどうやって書けばいいんだろうっていう、ね、
あのやっぱりこうスポコンというかスポーツものってオーディエンスというかこう例えば何か展開を見て驚くとか、うん、まあ、実況っていうのを通じて説明するとかっていうのが大体こうあれになってるじゃないですか。だから、はい、数学オリンピックにおいてこれどう処理するのかっていうのはこれだから数学ゴールデンという作品の見どころですよねこれからね。
勝負どこっすね。
いやいやいやでも、うん、あのそこをこうどうするかっていうのもやっぱりこれはねこういうの楽しみだからね、うんうんうん、あと結構そうですね。じゃあ例えばモデル、メダル取りましたと、で例えばフィジカルのねそのアスリートのオリンピックであればそのメダルっていうのは後にあのいろいろ活動したプロになったりとか指導者になったりする上で、まあ箔になっていくわけじゃないですか。この国際数学オリンピックのメダルっていうのは実際その後のねその例えば皆さんどういうこうキャリアにこう行く人が多いのか、そしてそこでこれは箔になるのかっていうところどうですか。
あ、まあメダルが箔になるっていうのはまあ、今日はこうやって紹介していただいてすごいありがたいと思ってるんですけども、あまりその直接的に来てくるっていうことはそこまでないんですが、まあやはりこう数学のこういった才能がある人たちですから数学の研究者になるっていう人はまあ一定割合ではいます。ただまあ私結構変わった感じでこの保険会社でアクチュアリーの後今高校の教員をやってるんですけれども、まあそういった人もいますし、まあ医者になる人もいますし、まあこう情報系の、まあベンチャー企業みたいなところに行く人もいますし、結構いろいろな道で、まあ、ただやっぱりこう数学ってある意味少し普遍的なような部分もあるので、う
ん
う
ん、どんなジャンルもね、
まあ、それぞれのところで生かしてくれてるっていう感じかなと思います、う
ん
う
ん、いやでもやっぱりもっと知られればね、そのやっぱりだってオリンピック金メダルですかって言ったらね、なんとかどうぞどうぞってことになるわけだから、やっぱりね国際あの数学オリンピックメダル保持者ですってなったらやっぱりああじゃあうちでこれどうぞってなんか、まあ、わかんない就職に有利とかわかんないけどそういういい有利な職が取れるとかは当然あってもよかろうっていうね気がしますけどね、やっぱね、
そうですね、知名度が上がってくると嬉しいですね。
ちなみに倉丸さんこれあのそういうこうエントリーするというかいろんな方に取材とかもされたんですか。いろいろ
メダリストの方は、はい、あの近藤先生側にもあと2人お会いして、うんうん、そうですね、うんうん、あとは数学オリンピック の, そのちょっと偉い人というか、うんうん、その人たちにもちょっとお会いして話は伺いました、
うんうん、なるほど。それをこう漫画に落とし込んでいく際にっていうかね、やっぱりその僕はやっぱここがすごい面白いなと思って、どう漫画に落とし込むかっていうところで ね、
うん、そうですね。
倉丸先生自身も模索されてる感じですか今は。
ただやっぱりそのなんか数学はこういう人が好きっていうのを外したくて、やっぱいろんなキャラクターを逆に入れちゃおうかなと思ってますね。例えば女の子もちょっとこう、まあ、ギャルっぽいというか、はい、子とか、うん、なんかこういろんなくたびれた子とか、うん、ちょっとやんちゃな子とか、うん、いろんな人を出して
体育会系的な、ね、熱血感がいたりとかね。
なんかでもそういう人でも多分数学好きな人多分本当にいると思うんで、絶対いる、うんうん、なんかいろんなこう開けたものにできればいいかなと思ってます、ね、うんうん、
いやこれすでになってると思いますよすごく。
ありがとうございます、はい、
さあということで、ここまでね数学オリンピックについていろいろ伺ってまいりました。お時間近づいてきたので、はい、またざっくりですねあの冒頭の質問にもちょっと戻るわけですが、お二人が考える数学の魅力改めてちょっと伺いたいと思います。じゃあぜひ、じゃあ近藤さんからお願いします。
はい、まあ、今はオリンピックの話でしたけれども、まあ、普段こう数学を解いているっていうそういった中でもちょっと違う解き方ができるかもみたいな感じで、意外と数学って自由な発想ができたりするので、うん、まあ、そういったところが魅力なんじゃないかなと思ってます、
うん、はい。そしてじゃあ倉丸さんいかがでしょうか。
僕はこれは自分の持論なんですけど、うん、まあ、数学の楽しさってもうみんな知ってるんじゃないかなって思うんですよね。
すでに知ってる、
ひらめいたときに、あ、なんかこの感覚だから納得するっていうか、分かったときに、うんうんうんうん、そのいろんな、うん、理析とかでもやっぱり理解すると、はい、なるほどって思うってことは、うんうん、なんかみんなすでに知ってるような感じがして、で、その、まあ、例えば今スポーツって言われたけど、結構やっぱり挑戦して挫折してっていうところもすごくその、うん、なんていうのかな、うん、意外と 遠く感じてる人には、まあ、はい、意外と近いものじゃないかなって感じてほしいっていうところがありますね。う
ん
う
ん、今おっしゃったの面白いですね。あの中でその一口コラムでそのいろいろねこうあの書かれている中で、はいはい、その例えばマイナスという概念は それがこう発見されるというかね、そのみんなを納得させる前まではマイナスって考えても見なかったことなわけですけど、うんうん、でもその考え方っていうのはそのなんていうかな、心理としては存在してて、うん、でそれがやっぱこうある時プッとこう姿を表 す、微分積分がプッと姿を表す、うん、ってことですよね。
意識っていうよりはなんかあこれ知ってるみたいな、 なんかそういう感じが数学の一歩一歩だと思うんで、うんうん、まあ、それを引っ張り出せたらいいかなと思って
もともとある真実が顔を出すっていうかね、うん、
見えてくるってことですよね。
でそこにはあるんだよね。だから あることは分かるっていうかね、うん、感じですかね。はい、ということでちょっとね本日割とね数学私も本当に弱者苦手意識あるタイプでございますが、でもなんかめちゃめちゃ勉強になったし普通に面白かったし、あと何より羨ましい、なんかやっぱり、
うん、なんか、うん、もう一回解いてみたくなりました。
うわくさん全然得意なんだもんね数学ね。
好きです。でもなんかもう一回引っ張り出してやってみようかなって思いました。
その快感の部分なんてね、うん、いっぱい体感されたんでしょうかね。
好きだったなってことを思い出しました、
うん、はい、ということで、まあ、これ入り口の一つには当然この漫画ね数学ゴールデンもなると思いますので、うん、まずちょっと今日の特集聞いてね、ああのそういう世界があるんだと思った方ぜひちょっとこれ漫画の方手に取っていただければなと思います。ということで、お時間近づいてきたのでお二人から、お知らせごとなどお願いします。じゃあまず近藤さんお願いします。
はい、国際数学オリンピックなんですけれども毎年開かれていますが2023年に、日本大会が、開かれる予定になってます。ぜひ応援をお願いします。うん、ね、もう一つ、まあ、今日はオリンピックの話でしたけれどももう少し、まあ、身近なところの数学という話で、うん、ちょっと私本を出していまして、はい、なるほど毎日の役立つ数学という、うん、書籍を桜社より出してますので、うん、数学が苦手な人でももしよかったら手に取ってみてください。
はい、そして倉丸さん。
今一巻が出てる状態です。数学ゴールデンで2巻が2月26日に出るのでもしよかったらよろしくお願いします。うん、
はい、数学オリンピ
ック試し読みがツイッターにもあるんで、うん、ぜひ探してみてくれるとありがたいです。はい、
もうすでにめちゃめちゃ面白いですしまさにこの、ね、特集をこうやるきっかけにもなってますし、当然これでその数学オリンピックというかね数学好きだなってなる人口も増やすと思うし、僕はやっぱりこの倉丸さんがですね今日伺ったさまざまな、現実をもとにですねいかにこれをエンターテインメントに落とし込んでいくのかが非常に楽しみ。はい、
ありがとうございます。
ということで、以上ここまで若者たちが数学で競い合う数学オリンピックとは何ぞや特集でした。倉丸達彦さん、近藤博樹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。